発酵兄弟のコージートーク。
この放送はパルシステム山梨、発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
今日は久しぶりに3人。
そうですね、なんか最近ゲストさんが多かったから。
そうだね、うん、3人いるしゲストもいないし、うん、
この前ラジオに面白いものが届きましたよね。
うん、そうだね。
ちょっとその話しましょうか。うん、
あの前回僕あの、キムチの話をして、
はい、
で、日本のキムチは発酵してないのが多いって話したら、うんうん、キムチ届いたね。
はい、あのラジオ聞いてくださってる方から私のキムチが発酵してるか食べてくれって届いたんですよね。
うんうんうん、ちょっとこの発酵ラジオ番組はお便りが発酵食品で届くっていう、うん、結構新しいスタイルになってるね、これね。
うん、そう、もうすごいですよね。なんかまた次も届くといいですよね。うんうん、あ、じゃあキムチの感想をちょっと。そ
うそうそう、兄貴どうだった？キムチ。
弟に食べさせたのは届いてからちょっと経ってからなの。
うん、
で僕も届いてすぐ食べたんですけど、やっぱあの時間経つとなんていうんですか、味が濃くなるっていうか、うんうん、香りが強くなるんですよね。うんうん、まあまだフレッシュな時の方がなんか、食べやすかったですね。
僕何日か経った後も食べたんだけど、すごいハードコア発酵してたよ。
うん、発酵してましたね、あのキムチは。
すごい発酵してた、
うん、はい、
紛れもなく、なんだ、
うん、正解ってことですか。発酵キムチ、発酵キムチ、
なんか本当本場というか、
うん、
こうなんか私たちが食べ慣れた味というよりかは本当韓国で伝統的に作られてるみたいな感じでした ね、うん、
辛い、酸っぱい、うまいみたいなね。
うん、確かにちゃんと酸っぱさが感じるのが本物ですね。うんうん、
あと白菜切ってなかったからね。
そうね、ビヨンって
長かったね。
いやでもね、嬉しいですね。
美味しかった。
あのキムチ屋さんなの、あのもらったの
キムチ屋さんって、
う
ん、
なんか韓国の人から伝授したっていう情
報。あ、伝授された、うん、あの山梨のキムチの
山梨の方です。
うん、
はい、
そう、
あのキムチ確かに受け取れました。
うん、
日本のキムチも発酵してます、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。うんうん、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
発酵食品も送ってください。
待ってます。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵豆知識を解説します。今日のテーマは納豆の話。
あの発酵糖と今家で、
はい、
わらずとから納豆を作ってみてるの。
はい、
作ったことあります？納豆、
納豆
もう授業で一回作ったような。わらからじゃなかったな、うん、なんか納豆菌入れて、
普通に納豆に似た大豆に、
うん、であの温度なんだっけ、保温できるやつ、
うん、インキュベーターみたいなの
使ってね。インキュベーターで置いといて、くせみたいな感じだった
ね。うん、いやね、あの実は今僕あの今年の末から来年にかけて、子供たちが、自分で菌を培養できるようになるっていう自由研究帳を作っていて、
うんうんうんうん、
苦笑だよね。
その中に、ね、その中に納豆がある
、うん、そうで、納豆を自分で作ってみようっていうので、納豆って何かっていうと、あの煮た大豆に納豆菌っていう、まあ、バクテリアをくっつけて、うん、でその納豆菌が十分繁殖したところを食べるものなんだけれども、
うん、
この納豆菌っていうのがすごく面白い菌 で、
うん、
でこいつが繁殖するとね、あの納豆がネバネバになっちゃうんですよね。
うん、
で、
うん、
納豆のでんぷん質とかがこう分解されて、味の素とかに入ってるようなこう旨味成分だったりとか、うん、あとはアミノ酸、ビタミン類とかがいっぱい増えてすごく健康にいいよっていう ものになります。で納豆のね、まず一番大きいのは匂いですよね。
うん、うん、そうですよね、うん、
まあ、臭いよね、
うん
うん、
納豆の、まあ、臭さ、納豆だけじゃないんだけどぬか床とかもそうなんだけど、なんかこう、結構武将臭とかって言われてて、聞いたことある、うん、武将臭って
他どういう字ですか、ね、
武将髭みたいな、
うん、そう武将髭、武将髭の武将に匂いとかで武将臭って言うんだけど、うんうん、まあ、要はなんかこう江戸時代ぐらいにできた言葉らしいんだけど、何日もお風呂入ってない、
うん、
おっさんみたいな。
そういう、あ、そっか、武将髭もそういうこと
だもんね。だからなんか武将臭の最たるものがまあ納豆だっていう話で、
それを食べて喜んで食べてる私たちってすごいですね。
うん、本当だよね。いやでもなんか余談なんだけど、うん、僕昔フランス住んでた時に、はい、なんかガールズトークとかになると、なんかその、まあ、フランスの人って体臭強いからさ、はい、だからなんかこうその、まあ、彼氏とかの、うん、体が臭いみたいな話なんだけど、でもそれがいいみたいな話で盛り上がるから、
うん、てか日本人だけじゃないよ、ガールズトークしてるっていうところを突っ込みたかったんですけど、
うん、あ、いや、そう、フランス人の女の子ガールズトークしてて彼氏が臭くてでもそれがいいみたいな話って納豆みたいだなって思った、
ね、
う
ん
う
ん、あ、
はい、じゃあフランスの武将酒っていうのはチーズの香りってことですか、
うん、まあそうだね、そういうことだね、うん、はい、まあいいや。で、うん、で納豆で、それが一、うん、香りが一つで、もう一つはやっぱりその味、うまみなんだけど、うん、これは二つ、まあその味のところでもさらに二つに要素が分かれて、一個は食感なんだよね、あのネバネバっとした食感っていうのが、うん、ご飯とすごい合うから、ご飯のもちもちとさ、うん、納豆をかけてこうネバネバがこう合わさるとさ、うん、すっごい咀嚼しやすくて日本人が好きな食感なんだよね、
うん、
でもう一個はさっき言ったその味の素とか、あの昆布に入っているグルタミン酸っていうのがすごい大量に納豆の中入ってるから、やっぱこう醤油とか入れた時ね、うまみがすごい強いんだよ。
うまいですよね、
うまみ増すですよね、
うん、そう、もう最強。
そう、だって私あの発酵の小泉武夫先生っていう先生に習ってたんですけど、うんうん、納豆は発酵食品の王様だってやっぱ言ってましたもん、うま、ん、み、うん、も多いし、やっぱ香りも強いので、
うんうん、臭い王様だね。
臭い王様ですよね。でもそれが王様なんでしょ、日本の発酵食品の。
うんうん、なんかこう臭いものを排除しようという世の中なのに、うん、こうちゃんと納豆が食品の中で鎮座してるっていうことは、うん、やっぱ相当魅力があるってことですかね。
うんうん、
でもさ、僕一回ね、僕やってるイベント講座に納豆メーカーの研究者の女の子来てくれたことあって、はい、で話聞いてたら、最近匂いがしない納豆の開発とかしてるんですとかって言って、
ね、
どう思う。
いや、それはあれでしょ、武将臭が匂わないってことでしょ、
うん、
まあ、でもさっきの方の食感を楽しみたいってことですよね、
うん、
それ多分禁じ手だと思う、禁じ手、
うん、だから匂いが出ない菌を見つけ出すってことですよね。
あるいは、まあ、その匂い、まあ、究極例えばなんだけど、納豆菌の遺伝子組み換え技術とかがあったとしたら、その匂いを出す DNA を組み換えちゃえばいいから、そうすると出なくなるよね。
まあ、でもあの匂いがあって納豆ってとこもありますからね、
うんうん、いやでそれでさ、その匂いっていうところで言うとね、最初の DIY の話に戻るんだけど、はい、それわらずとさ、
うん、
で作ってみたわけよ、
うんうん、
ちなみにでもわらってさ、最近農家さんとかもあんまり取っとかないから、
うん、お米のわらですよね。
そう、うん、稲のわらね、うんうん、で、あのどうやってゲットしたかっていうと、あのアマゾンの通販で買ったんだけど、そう、有機稲わらみたいなの売ってんだよ、
ま
あ、そんなものまで買える、あの種麹も買えるからね、あれなんですけど、はあ、でそれ買って、でやってみたんだけど、で、だいたいその、本当にわらずと編んで、その中に煮た大豆入れて2日間ぐらい40度から50度ぐらいで発酵させていくんだけど、うん、あの発泡スチロール箱とか使って、
その時はわらに菌がついてるから納豆菌はつけないんですか？
うん、あの納豆菌一切つけないでわらずとに包むだけ。わらってね、あの拡大してみると隙間がいっぱいあるから、はい、そこに菌がいっぱい住みつけるのね。
へえ、じゃあ誰でも納豆、
うんうん、すごいよね、うん、米のだって元の茎ってことでしょ。
そう、
うん、そこに納豆菌がいるってね、
うんうん、
だなんかあの納豆菌って日本の本土でいうと一番と言っていいぐらいいっぱい数がいる、まあ、雑菌の一つなんだよね、
はい、
なんだけどそのやっぱり住めるコンディションみたいのがあって、うん、でその中でその藁って結構最高に近いらしいんだよね。
へえ。
だからその藁がさ納豆菌の住みかになっただけで、そこに、大豆を入れて温めていくとね、まあ、麹作りほらあのやってあの2人やっている時に、うんうん、あの納豆菌が怖いみたいな話なんだけど、うんうん、その麹菌ってだいたい40度ぐらいまででしょ、その動ける温度って、
うんうんうん、
で今度40度から上が納豆菌の動く温度になってくるから、うんうん、麹作りが最高潮の時ってやっぱこう麹と納豆がせめぎ合う温度なんだよね。でなんだけど本当は納豆菌をしっかり動かすには40度よりもうちょっと高くて45度とかの方がいい。でそうするとあっという間になんか、納豆菌はね1日に10億倍ぐらいに増えるんだよね。
うん、想像できないです、
うん、じゃあなんだ10の何乗
10の9乗ぐらい10の9乗、
うん、9乗か
増えるからだいたいうまくいくと1日半とか2日ぐらいで納豆なんだけど、
へー、
わらずとから作った納豆の匂いってすごいんだよ。
どんなんなんですか、
うん、なんかね、
嬉しそう
ね、あの納豆のあの武将臭プラス、
はい、
干し草の、
はい、
あのなんかこうちょっとなんつうの青っぽい匂いがちょっと
馬小屋みたいな匂いですか、
そうが合体すると不思議なことにほっこりしてんだよね、
はい、うん、なんか今すごい嬉しそうな顔しますよね、うん、
いやあの僕もう3分ぐらい嗅いじゃったもん、その匂い好きすぎて、
う
ん、結果食べたらどうだったんですか。
味も濃い、
うまい、
うまい、
へえ、
あの醤油、正直醤油かけないでも食えるでっていう感じ、うん、
へえ。
じゃあ今度麹作らない日にちょっと教えてもらおうかな、
うん、そうですね、
そっか、昔の人はこういう納豆を食ってたんだなって思って、うん、ちょっと感慨深かったね、うんうん、
でも納豆って家でも簡単に1日とか2日でできるから、うん、DIY でおすすめですね、
うん
うん
うん、麹よりお手軽かもね、
うんうん、またなんかこういう簡単に作れる発酵食品も紹介していきましょうか、うんうん、
はい、
うん、はい、じゃあ今日は納豆の話でした。
今日の夕飯何にしよう、買い物に行ってる時間もないし、ほんと大変。
そんな方にはパルシステム山梨、安心安全な食材を自宅までお届け、インターネットからの注文も OK、 あなたの暮らしを丸ごと応援するパルシステム山梨です。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
あの納豆ちょっとまだ
まだ話すんですか、
う
ん
う
ん、
ちょっとね話したいなと思う
んですけど、いやほら
納豆ってさ、かき混ぜると美味しくなるみたいな、
あ、なんか、あ、うん、空気含んで混ぜたら美味しくなるって聞いたこと
ある。あれ調べてね、理由分かったの。
何なんですか。
納豆のね、バナナってペプチドって言われて、まあ、タンパク質とか皆さん連なりがこうすっごいいっぱい重なりまくるとネバネバするんだけど、はいはい、多重結合したそのペプチド、
うん、
まあ、ネバネバをね、うん、こうかき混ぜると、
うん、
遠心力によってそれがちぎれるの、うん、でちぎれると、ちぎれるとさっき言ったそのグルタミン酸、
はい、
でグルタミン酸がすごいいっぱいくっついてるのが納豆のネバネバだから、うん、それ遠心力で切り離すと旨味がどんどんできてくるんだよ、
うん、はー、混ぜてちぎってるんですね、
う
ん、
そう、あれちぎってるあれはあの鎖をちぎって旨味いっぱい作って
る。あ、そうなんですか。
不思議な食べ物だな。
それちょっとアニメーションに表現したら面白いですね。
じゃあ納豆はこれからたくさん混ぜて、よりうまみを、うん、
1分ぐらい混ぜると美味しいで、
はい、発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟と小倉ひらくでした。
手前味噌です
いません、また来週。
この放送はパルシステム山梨、発酵山梨の提供でお送りしました。